おはようございます。
おはようございます。
はい、始まりましたハートビートラジオでございます。太鼓芸能集団鼓動の小平一成と
三枝聖太と
高木奇跡です。このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。
はい、ありがとうございます。はい、今回はですね、皆さんお待ちかね、もう待たしすぎたかもしれないね、はい、あの企画、鼓動爆美食クラブ2と題してお送りいたします。
よいしょ。
前回はね142回目ぐらいだったかな、今回は172回。おその時は、食べるの大好き会という題名でお送りして、翔吾さんと幸喜さんと、弘前一馬くんでやってもらいましたけれども、
はい、
今回は爆美食クラブ2と題してお送りいたします。
はい、
改めてね趣旨を説明しますと、まあ、日本全国世界各地旅して回る私たちなんですけれども、そこで出会うのはやっぱり食だと、ただただ食べるのがね大好きっていう話に加えて、いろんな楽しみ方をねここでみんなでシェアして見出していこうぜという回でございます、うんうん、はい、もう人気のお店並んで調べてね、行ったりとか、デカ盛り食べたいとか、いろんな、楽しみ方があるので、そんな我々今回は私たち3名の食についての思いを語りまくってね、終わった頃にはみんなもうお腹がペッコペコになってる状態かと思いますので、皆さんもぜひ最後まで楽しみいただけたらと思います。皆さんじゃあ準備はよろしいですか。
よっしゃ。
はい、
それでは参りましょう。
ハートビートラジオ。
ありがとうございます。さあというわけでね、早速、行ってみたいと思います。まずはですね、俺たちの飯へのこだわりというふうに、まあ、題してね、前も聞いていったんですけれども、皆さん食べるの大好きですか。
大好きでございます。
大好きです。
はい、というわけでね、まあ、今回参加してもらってるわけなんですけれども、皆さんのじゃあ食べるその食べ方のこだわり、タイプ的にはどういうタイプがなのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います。まあ例えばもういっぱい食べたい爆食系とか、美しい盛られた皿を楽しむ美食系だったりとか、まああの某ファミリーレストランに行った時にこういっぱい種類頼んでも楽しむ豪遊タイプとか、こう盛り付けを自分でこうやって楽しむ美術館系みたいなね、なんかそういったあえて名前をつけてますけど、そういう感じが皆さんどうですか。じゃあセイタどうかな。
僕ですが、僕ねもう29歳になりましてね、いやそれもねもうメンバーになって、佐渡に渡っても10年超えましたから、
もう29か、
29でございます。
いやすごいな。もう
18歳の時から ね、まあ、爆食クラブの立ち上げ当初から関わってる私ももうスタイル変わってきてます。
そうですか。
うん、やっぱね爆食爆食で攻めてましたよ若い時は。そりゃ今も若いんですけどね。
まあねまあね、ちょっとずつ落ち着いてこなあかん
か
な。
なんかだんだん最近はこううまいものをちょっと食うというところの素晴らしさ
来たね。
そしてこの爆食もあの残しつつという、うん、この両刀で最近攻めるスタイルを取らせてもらってます。
なるほど、二刀流か。
二刀流です。
大谷翔平もびっくりの
二刀流でね最近やらせてもらってます。
なるほどね、そうかそうか。奇跡はどう。
私はですね、この鼓動爆食クラブの最若手ですので、
う
ん、
そうね、
とにかく一番食べるタイプと、なっております。
おいおい、
なるほど、はい、まあ、確かにな、ね、
確かに
奇跡のねインスタグラムとかもしかしたら見てる人もいるかもしれないけどね。
そうですね、
去年のね12月公演のツアーとかな。
はい、もう食べまくりました
若手筆頭ですよ今
ね。
奇跡くん
期待の新人。
もう爆食クラブ入りたいですって初めて言ったの研修生の時点でした
ね。そうそうそう、そうですね。
俺が研修所でね一緒にまだ奇跡が研修生の時ご飯食べてる時に、伊勢さん鼓動爆食クラブってあるんですよね
ありました
入りたいです、じゃあ準メンバー上がろうねみたいなね話とかしたよな。
ありましたね。
今も研修生にすでにあの爆食クラブに入りたいって言ってる子がいるんですよ、だからもしかしたら次の準メンバー会で皆様に、ね、
なるほどね、お披露目するか
もしれない。お披露目するかもしれない。
そうか、楽しみやな。
楽しみですね。
まあ、ちなみに僕はですね、どっちかって言ったら、まあ、豪遊系をすることが多いかもしれない。
豪遊、
まあ、リーズナブルなねファミリーレストランとかでこうポテトとかさ、
は
あ、こう 一品系のやつをこうちょこちょこ頼んで、はい、たしなんでいくっていうのは結構俺好き
かも、ね、なんか言い方が全然豪遊じゃないちょこちょこたしなんじゃうタイプ
豪遊とはっていうところなんだけど、
なるほどなるほど、
はい、まあそんな感じかなというふうに思っております。
なるほど、
はい、じゃあね次は、はいはい、例えば一品に対して全身全霊をかけるタイプなのか、うん、まあ僕みたいに何品か頼むタイプなのかっていうのは二、うん、人はどうな感じ。
でも僕は一品全身全霊型かもしれないですね。
なるほどね。
なんかこう思い浮かんだこれ食いたいっていうものに向かっていくんで、
うんうん、
なんかこう店に出会うタイプと料理をめがけていくタイプってあると思うんですね、
はいはいはい、
ずっと日によってまたそれも違うじゃないですか、
うん、
確かに
今日はもう肉が食いたいんだ、うんっていう日はもう肉を780g とか頼むけどでもまたある日はなんか食べたいものは決まってないけど中華行くかなみたいな日はさ、ああもういっぱいいろんなものを頼んだりとか
確かにな
するじゃないですか。
それあるわ。
だからこうまあでもどっちが多いかと聞かれると、うん、一品全身全霊型、
なるほど
ですね私は。
なるほどね。奇跡は
僕も一品に全身全霊をかけるタイプです。
なるほどね。ってことはさ2人ともやっぱりその食べる系ってなると、
はい、
丼とか、
うん、
パスタとか、はいはい、ラーメンとかさ、
うんはいはい、
もうそこに一盛りに全てが詰まったものにやっぱり惹かれる。
そうですね。
そうですね。
一星さんは違うんですね。
いやいや俺も大好きやけど、はい、例えばさあの某牛丼屋さんとかに行ったとするじゃない
はい、はい、
で牛丼頼むやん。でも牛丼だけやったらなんか寂しいから、
うん、
なんか別あのサイドメニュー頼んじゃう。唐揚げ、唐揚げとかさ、
はあ、うん、いらなーいいらなーい
うわ
僕だって味噌汁も飲まないということで有名でぐらいですからね、はい、子供の昼食ですら汁物主菜副菜と用意されていますけど、はいはい、汁物を取らずに主菜で攻めるタイプですからね
だから俺も豚汁に変えたりとかさ。
あーなるほどなるほど。するの、
うん、そんな感じやけど。奇跡はじゃあパン派かご飯派かもうあの炭水化物とかじゃないもう例えばお肉とかさ、
はいはいはい、
そういう系の方がいいとか何かあんの？そういう派閥で言うなら。
派閥で言うなら、まあ、僕は結構ご飯が好きなんですけど、
ね、うん、
でもまあ麺とかご飯とかいろいろあると思うんですけど、うん、まあ、ジャンルで言ったら僕はもうオールラウンダーみたいな。
ジャンルで言えてないやんそれ。
オールラウンダーですね。
あ、オールラウンダー、オールラウンダー、もう問わずだね。
問わずです。でも、まあ、中でもご飯がやっぱ好きかな
って、うん。じゃあもう米 A ってことね。
米はまあ S です。
S S S まで来る。ね、
はい。
なるほどなるほど。
なるほどね。じゃあ丼ぶりも S。
丼ぶりも S です。
パスタも。
パスタも S です。
ラーメンは。
ラーメンも S です。
全部 S やね。いや素晴らしいな若いね。
なるほどね。
じゃあセータは全部今のその、はいはい、あのランクで言うんやったらどうなる？
そうですね。僕も結構何でも食べるんですよ。米もパスタも、
まあ、そうやな
炭水化物。うん、炭水化物は本当に何でも食べます。でもね一個だけ炭水化物僕あんま得意じゃないものはパン。
ああ
のパンね僕ほとんど食べないんですよ。
なるほどね。
だからヨーロッパツアーとかこれから行くんですけど、
う
ん、
あ
炭水化物ってまあお米かパンですよね、
うん、
で、まあ、フランスとか行けばもちろんフランスパン美味しいですよね。
そうやな
美味しいんですけど、
うん、
あの丼に盛られた米と比較するとやっぱり量で言ったら全然食べれない、うんうん。
ああでもさパッと見やけどさ、うん、どっちかって言ったらパンの方が食えそうなイメージあるやん。
そうっすか。
なんか、はいはい、もう口に、
はいはい、
まあ全部口に含むけどその切ってさ、
はいはい、
とかそういう風に考えると、はい、なんか結果的に多く食えそうなのはなんかバゲット系な気もするけど。
なるほど。なんかねあんまりいっぱい食べれないんですよ。だからヨーロッパツアー行くと、うん、なんていうんですかあのケトジェニック寄りになっていくんですよね、うん、
なるほどね。
あの炭水化物が切られて切られて、はいはい、でもあの油をいっぱい食べるじゃないですか、うんうんうん、そうするとなんか体の調子がすごい変わってもう結構相性良くて、
あ意外にケトジェニックの方がいい、
はい、
ローファットよりは。
そうそう炭水化物がものすごいいっぱい食べてる時の方が思い返すとこう体の好調不調が割とあるんですけど、
うんうん、
ヨーロッパ行くとこうずっと肉ずっと油みたいな感じなんで、うんうん、あんまりこう上下がないみたいなのはね あのヨーロッパに行って発見したんですよ、僕自分がそういうタイプ。痩せていっちゃうんですけどね、ど
うしても、まあ、そうだよね、はい、でもその分やっぱり、ね、脂肪を取らなあかん体質なんやろ
う
な、
う
ん、
そういうことなんですかね、
セーターはね。なるほどね、うんうんうん、でも俺はパスタかな、やっぱり
一番好きなの、
好きなの、なんか外食に行きたいってなったとしたら、はいはい、なんかそういうとこが有名なとことかさあるんやけど、うんうん、そういうとこわざわざ行ったりとかしちゃうな。
そうか、パスタということはヨーロッパですね、うん、いや今ちょっと今これヨーロッパにいる時点で配信されてるのか。
そう、もうなんならね、あの最終盤だね、
もう終わりそうな時、
そうそうそうそう、
えもうじゃあすごい今これを収録している我々は1月、まだルミナスが始まるどころか、
そう
稽古もしてませんまだ
そうなんですよね、
タイムパラドックスを乗り越えて今話をしているということですね、
は
い、
そうだからそう、だからもうこの流れでいくと、うん、セータはじゃ あの今回ヨーロッパツアー着くと思うんやけど、
はいはい、
なんかここいろんな国行くじゃない、うん、ヨーロッパの場合は、は
いはい、行きます、行きます、うん、だから9カ国
行きますよ、あ9カ国ね、はい、でこれは食いたい、うん、食べたいなっていうのはある、
そうですね、もう僕ももうヨーロッパツアーもこれで、3度目ですよ、
3回目か、
あもうね食べてきましたよ、あのそれぞれの名産と言われてるものは、
うん、
でもやっぱりねまだ食べれてないもので、うん、やっぱ一つ思いつくのは今回ドイツの期間が長いので、
おうおう
白ウインナーっていうのがあるんですね、
ウインナー、
ウインナ ー,
ー, あ ー, はーまあでも有名やんな、
白いウインナーなんですよ、
白いってこと、
白いウインナー、はい、それが 何かっていうと、うん、あのものすごい分厚くて硬い皮を切って中のウインナーを食べるんですって。
あ
で、すごくそれは美味しいんですが、名物なんですよ、ミュンヘン名物らしいんですけど、
うん、
なんか鮮度がすごく落ちるのが早いくて、うん、冷蔵庫が普及していなかった時代は朝しか食べちゃいけないっていう、で今でもなんかなんていうんですか、厳格な、うん、まあ歴史由緒正しい、あミュンヘンのお店では11時までしかそのウインナーを出しませんっていう店もあるんですって。それ食ってみたいなと思って。
それは確かにな、なんか時間制限かかるとさ、うん、とてつもなく価値上がるよね、
なんかそんだけ言うなら、うん、やっぱ日本全国、アメリカも、アメリカは日本じゃないかあの世界各国、アメリカも行ったし、うん、ヨーロッパも行ったし、うん、僕エジプトも中国も行ってますよ、
一緒にいた
よね、もういろいろ行ってますけど、ご飯が一番美味しい国ってもうズバ抜け日本なんですよ、やっぱり。
ああ、はいはいはい、
日本、
まあそうかもね。
でもね、その日本で食べられるものをはるかに超えてくる現地のやべえのっていうのがたまにあって、うん、イタリアのパスタとかドイツのビールとかポテベルギーのポテトとか、たまにあの日本人ではできないバランスの崩し方してくるときあるんですよ。
なるほどね。
それをそんなに入れちゃうのかいという、
はいはいはいはい、
それがもたらす悪魔的なあの魅力があるんですよ。でね、ベルギー、あだからミュンヘンのそれは僕まだ食べてないんですよね、名物名物と言われていながら、うん、こう世界的 な、まあ、なんか
シュニッツェルとかさ、うん、そういうのは聞くけどさ、
うん、
確かに、ね、ウインナーって、はい、もうそこら中にありそうなイメージやったから、そういうなんか特別な、
そう、それ絶対に食べたいなと、うん、あともう一個あって、あのバケツいっぱいのムール貝の酒蒸しみたいなやつがあるんですよ。
それもドイツ？
イギリスです。
あ、イギリス、
イギリス、
あ、
はい、あイギリスだったと思うんだけど、それもすごい名物。
ハートビートラジオをお楽しみ中の皆様、どうもこんにちは。編集中の三枝聖太でございます。今出演者の三枝聖太よりイギリスの料理であるという発言がありましたが、正しくはベルギーの料理でした。訂正いたします。それでは引き続きハートビートラジオをお楽しみください。
それもすごい名物みたいで、なんかね、僕のおぼろげな記憶の中にコウキさんが食ったことあるって言ってたような記憶がするんですけど、
うん、
まだ僕食べたことないんですよね。
なるほどね。
なんかそれもちょっと食べてみたい。
ムール貝ってなんか日本にもあるけど、
はい、
確かにな、そこでそういうとこで食べてみたいよね、
はい、
バケツいっぱいでしょ。
そうです、
相当やでそれ、
うん、僕ね結構食にはねうるさいタイプですよ
そうやな、
うんうん、僕がイタリアのパスタと、
うん、
うまかったって言ってるんですから、これはもう厳しく評価させていただきますよ本当にねよろしくお願いします、ミュンヘンの皆さん。
じゃあこれを今 この配信をね聞いてるリスナーの皆さんはじゃあセーターが実際行ったかどうかっていうのがもう多分わかると思うんでね、
うんうん
うん、でまたね後日どっかのラジオでね、はい、報告とかしてもらえたらいいかな、
はい、ぜひぜひ、ね、はい、ありがとうございます。
いいな、俺もヨーロッパ、まだ俺ヨーロッパツアー行ったことない。
あ、でも待って、そうか、これの放送される頃にはもう食ってる可能性もあるよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
そうそうそう、じゃあそれも楽しみやね。はい、ありがとうございます。じゃあさ、奇跡はさ、
はい、
あの僕と同じく国内にいるけど、
はい、
なんか今年もう1年かけてでもいいから、なんか何々県の何々食べてみたいとかなんかあったりするの？
ですね、僕同期にあの香川県の出身の子がいるんですけど、うん、あの うどんを香川のうどんを食べてみたいです。
あ、
食べたことないんだ。
まあ、熊本来る前はない、あ、一回だけあったんですけど、
うん、
でも本当にそれだけで、ちっちゃい時で味も覚えてな
くて、あ、
実際にこの自我を持った状態でこの味覚が成長したところでどれぐらい食えるのかっていうのもやりたいですし、もちろんまあ味わって何軒も回りたいなっていう、
あ、なるほどね、結構そういう楽しみ方あるからな。確かにさぬきうどんうまいよ。
皆さんめっちゃ言いますよ ね。
うどん自体は好きなの？
うどんも好きですね。
あ、ならね、よりいいですよ ね。
あの、ほんまに違うよな、
うん、
なんて言ったらいいんやろ、もうあの腰がさーとか、
はいはい
ね、なんか喉越しがさーとかいううんぬんじゃない、違うう
どんってこういう食い物だったんだと思うよ、う、本当に讃岐うどんの美味しいところに行くと、
うん、でそれでしかもこの土地でね、そう、もうこじんまりとしてるお店もあるし、 でっかく出してるお店もあるし、もう本当にそこのお店でうどんの感じも違うし、あとはもうお出汁だよね、
うん、
あのいりことか、あと釜玉だったりとか、
はいはい、
天ぷらの感じだったりとか、もう全部違うから、多分奇跡、うん、多分相当楽しいんじゃない。
いや、楽しいよ、
行きたいです
ね。
うどん屋さんは、
はい、
お昼に閉まっちゃうから、
はいはいはい、
夜あんま気をつけてね、7時頃出て行ったら本当にどこもやってないし、逆に言ったらこれお昼にやってるこう、あの家族経営のような、
はいはい、はい、
まるで民家のようなところにこうさっと入っていくと、そこがキラーうどん屋ですとんでもないとんでもない、あのおでんとかが置いてあるんだけど、おでんね、セルフで取っていいのよ、
はいはい、
もうお会計なしで、それであの自分の机まで持っていくでしょ、おでん食べるでしょ、
はい、
で最後にそのおでんいくつ食べましたねってお会計するんだけど、食べちゃってかないわけよ、
はい、
だからその人間の 善意に全ての料金がかかっているという、まあそれは串とか食えば残ってるから、
まあまあ、
串で取れるんだけど、こんにゃくとかは食っちゃうとなくなっちゃうんだよ、
はいはい、
そうやな、
つまりその人間が正しい生き物であるという信頼のみでお金を稼いでるという驚きの県なんよ、香川県で。でももうそれ普通みたいよ。
そうなんや。でもまあ昔とかになると定食屋さんとかさ、あのもうラップにしてあるおかずとか取ってチンしてとかさ、そういうスタイルがまだお店あったりするけど、そんな残ってんだね、香川県。
もう注文の仕方ももうプロフェッショナルなおじいさんのやつよく見てないと、どう、なんて言えばいいのか分かんないわけ。もうかけしょうみたいな感じで言う、もう暗号みたいに言うじゃないですか。だからそれも、かけうどんの、小さいの、冷たい、あったかいのあでお願いしますとか言ってると、もうなんかちょっと素人だなってなっちゃうから
それ緊張すんな、ね、醤油うどんしかないところがあったりするからね、うん、とかね、そんな感じ、楽しみやな。
楽しみですね。
なんか香川県とかね、よく公園で来させていただくから、
はい、
うん、ぜひ時間見つけていきましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあそしたらね、だんだんまた次の話題というかなっていきたいんですけれども、
よっしゃ、
まあ僕らこれ食べることを言ってますけど、まあ、やっぱり食べるって幸せだよねっていう、
幸せです、
幸せですね
っていうことなんですけれども、この食べて幸せだったなというエピソードなんかあったりとかするん？
あー、いっぱいあります。
ある、
いっぱいあります。
じゃあ早速、じゃあセーター聞かせてもらっていい？
やっぱツアーの過酷さを癒す食事、あ、まあ飲むもの食べるもの、うん、やっぱねツアーしてて一番楽しいですね、僕は食べること、うん、飲むことが、
うん、
だからこうもちろんうまい飯もそうなんですけど、この思い出深い飯っていうのがすぐ思いつくんです
よ。なるほどね。
僕が今パッて思いついたのは、 あのもう寒い冬の季節の文京公園があってですね、文京公園ありまして、それをこう終えて、それでみんなで一次会の打ち上げに行ったんですよね。でみんなで歩いて行けるところに、でまあ一杯飲もうぜって飲んで、で外出たらもう激寒、もう極寒で、自分たちもビール飲んでるから体ももう冷えてきてるわけよ、最初はポカポカなんだけど、でもガッタガタもうサブサブとか言いながら歩いて締めのラーメン屋に行ったんですよ、でそこのラーメンがめっちゃうまい、めっちゃ
そこは、ね、
めちゃくちゃうまくて、その自分たちが寒いっていうスパイスが俺らが寒いっていうことの温かいラーメンのスパイス、しかも飲んでるから体も脱水状態というかね、ビール飲んでアルコール取ってるんで、ね、で塩が、あの取りたい、なんでなんでしょうね、まあ、分かんないですけど、とりあえずこうラーメンを食った時、そのラーメンはカツオのね、出汁で出す和風のラーメン屋さんだったんだけど、そこにこの梅とかがそのトッピングっつうかなんかこうついてるんで、
はいはいはい、
ラーメンに梅かいって思うでしょ、
思います、
思うでしょ
思います。
でそのねコースで行って、まずあのラーメン屋に1軒目行くんじゃなくて、
あもう
そう1軒目は酒を飲んでビール、はいはいはい、ビール、で1時間半で2杯ぐらいでいいから、それでもう すっごい寒い日に選んで、もう雨とか降っててほしいそれでもあ寒い寒い寒いってなりながらっていう状態で行って、そのってラーメンを食うと本当にあの時のラーメンはうまい。やっぱ同じ店に違うコンディションで行くのよりも、そのあの時のラーメンが忘れあやい
もう回ってないよ
忘れあやい、
あそこね俺も行ったことあるけど美味しいよね。
あの文京シビックホールほど近くの魚雷というね、ラーメン屋さんでございます。皆様ぜひ行ってみてください
ね。セイタマカツオ、カツオだしって言ってたけど、サイフォン方式で入れるんよ。コーヒーのある、あるでしょ、はいはいはい、それで出しとるんよ。そう、それ目の前で見れたりとか、本当にね美味しいの、おすすめ。はい、ぜひ。じゃあ奇跡、なんか幸せだなってエピソードあります？
ですね、
もう幸せそうな顔してるけどね
僕が思い出深かった、この、食べる幸せを感じたのはですね、去年の12月にあの12月公演で全国回らせていただいたんですけど、あの名古屋で、あの清太さんと一星さんと、あと萌えさんと、ピザとパスタを、一緒に食べに行ったんですけど、
チェザリさんね、
あそうですね、めっちゃくちゃうまかったです
めっちゃくちゃうまいよな、あそこ
めちゃくちゃうまかったですね。
あそこね、
あそこやばかったですね、
名古屋のね、
名古屋の
めっちゃ美味しかった
ね、大須商店街、大須通り商店街のね、
はい、
そこを話し出すとね、僕らね、そう一星さんと僕はあの、もうあのそこに行きたくて行きたくてっていうエピソードがもう何年越しのね、
そうあれでも結構泣きそうになったもんね、マジでな、あれ満ち欠けの時やっけね、
そうです2022年じゃないかな、2022年の段階で僕が見つけて、
はいはい、
一星さんここにうまいピザありますよつって行ったら臨時休業だったよ、
はい、
で行けない行けないっていうその積年の、恨みじゃないから、恨みじゃないから、
ね、
積年の思いをね、
思い
持った状態で僕らも行ったわけよ、
はいはいはい、
あそこは本当にピザってこんなにうまくなるんだなという、ぐらいだから、もうサヌキうどん初めて食ったらそう思うよきっと、奇跡。
あそうだね、
えこれがうどんだとってなる
確かに、なんかピザ屋さんっていっぱいあるやんか、
はいはいはい、
宅配サービス含めて、
はい、
でほんまに違うやん、
確かに、
あの感じ、
はい、
なんだろうね、あの気づいたらない、
いやあれ本当にね4枚ってか倍量いけたよね、マジで
いけたいや、でもさ、その爆美食クラブだからとかじゃなくて、あの本当に皆さんがね、倍量食べれるぐらいの、ね、美味しさ秘めてるよね。
次行ったら倍量にしたいし、皆さんもちょっと多いかなって思う量頼んでもらいたいよね。
そうですね、
あいけちゃうじゃんって思うもんな、ね、全種類行きたい、
なんか全種類行きたいですね、
では皆さんぜひ行ってみてください、
行ってみてください、大須通り商店街、はい、チェザリー、はい
ありがとうございます。
概要欄にあのマップのあの情報
そういうのできたらいいよね。
置いてきます
本当に素晴らしいお店でした。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。はい、そしたらですね、じゃあ次は最後の企画となっております。聞いてくれ、俺の私の人生最高飯というタイトルでいかせていただきます。
よいしょ
よいしょ、ありがとうございます。僕たちね、各地旅している中でその土地その土地の素晴らしい食べ物やお店に出会うことがやっぱあるんですよね。今回は、そのたくさんあるであろう中からそのえりすぐりを、皆さんに紹介してもらう。今もね、あの紹介してもらったものあったけど、もう人生最高クラスに、
人生最高クラスね、
もう飯でもいいし、はいはい、あのなんていうかスイーツとか、うん、もうなんならコーヒーとかでも、
あ
もうそういう、もうやっぱこういうのってその土地にでお店で料理が美味しかったもやっぱあるけど、その時の心情だったりとか、あのシチュエーションもやっぱり込みで人生最高な部分もやっぱあると思う。
はいはいはい、
なんかそういうのも全然交えてもいいし、なんかそういう風に紹介してもらえたらいいかなと思っております。
はい、
じゃあそしたら、じゃあセイタから
よいしょ
行こうかな。
僕の人生最高飯ね、非常に、悩ましいでございます。いろいろありますから ね、さっきのチェザリも最高だったし、ね、あのさっきのエピソードラーメンも最高だったんですけど、あまあ飯オンリーの目ん玉飛び出るかなと思ったのは、すいません皆さん絶対行けないんですけど、あのイタリアのセニガリアという田舎町にですね、あります、なんていう名前の店か読めないパスタ屋さんがありまして
イタリア語でね、
イタリア語でみんなに聞いたらわかるかな、でも僕ちょっともう忘れちゃったんですけど、そこのカルボナーラが
奇跡、
人生最高かな。
奇跡どうよ、
食べたいです
もうよだれ出ちゃうからちっちゃい子になっちゃってる。
いや、はい、やっぱりそのあれ、その生クリームとか使わないってこと？
いやどうなんでしょうね。
本場って言うじゃない。
作る過程は見てないんですけど、届いたものを見るとですね、麺が乗ってるその上にあのチーズが、
カテゴリー
のものですか。はいはいはい。それの量がね、やっぱり日本では味わえないであろう量かかってるんですよ。で結構衝撃を受けたのは、あの日本の料理と海外の料理って僕が違うなって、僕、たかが僕程度の未熟な人間ではありますが、僕の歩いてきた世界の中で、日本のすごいのは、下味という文化ですね、やっぱり。
そうね、
食べれば食べるほど、この噛めば噛むほど味が出てくるとか、あのなんか口に入れた時に最初は、なんかこうもちっとした食感があるけど、ニンニクの香りが来て、で肉汁が来てみたいな、このリズム、
あるね、あるある、わかるわかる、
リズムがいいじゃないですか。こうで海外の食事はそれと何が違うかというと、やっぱこうあの食材にこうケチャップをかけるとか、
はい、
なんかこう上から何かをかける、でそれを口に運ぶ、つまりファーストインプレッションがすごいんですよ。第一印象、口の中に広がる味がもうブワッて来て、そのまま駆け抜けていくんですよね。この日本料理のこの噛めば噛むほどというこの妙味と、この第一印象で走り抜けていくという、この二軸にあるなって感じたのを、イタリアのそのパスタはちゃんとこのふくよかな奥行きのあるチーズと麺と、その麺の塩味と、でこのパラパラとかかっているチーズと、溶けたチーズととか、このね
卵だった
ね、このリズム、それがすごい日本人的にもうんまーってなったんですよね。だから感動しました。
そうね、俺も行きたいんだよな。
行ったことないですもんね。
まだヨーロッパツアー行ったことないからさ、ぜひともイタリアのカルボナーラとか、ティラミスとかね、食べ
てみたいね。あ、ティラミスもね、ふとしたところのティラミスめちゃめちゃうまかったっす
よ。大阪のたこ焼きと一緒なんよ。
ああ、なるほど、そうかもしれない
ですね。あ、某有名店とよりもその町内入ってったところで、おばあちゃんが一人でやってるたこ焼き屋さんがめちゃくちゃ美味しかったですよね。そんな感じですよね。いや最高やな。
ありがとうございます。
はい、ありがとう。じゃあ奇跡言ってみる？
はい、私の人生最高飯はですね、まあ、これもまたちょっとエピソード系の最高飯なんですけど、あの君津に、
君津市、千葉
県、あ、そうですね、千葉県君津市にあります、ビストロ、鶴岡さんという、 喫茶店があるんですけども、うんうん、そこに、ケンタさんとレオさんと僕3人で、うん、ちょうど12月公演です屋台林を、3人でフロントでやってたんですけど、うんうん、その3人でご飯に行きまして、うんうん、でちょうどその時僕屋台林のあのブレイク止まるとこがどうしても合わせられなくて、すごいこう自分の中でどうしたらいいんだろうってのすごく悩んでた時があって、うんうん、でケンタさんと、まあ、レオさんとちょっとご飯に行って、うん、まあそういう、まあ、コミュニケーションを取って、うん、なんていうんですかね、
屋台林をちょっと良くしよう、
あそうですね、うんうん、っていうのもありましたし、うん、ちょっとこうもうちょっと2人のことをよく知ろうと思って、うんうん、そこに喫茶店に3人で行ったんですけど、うんうんうん、そこの定食が僕ハンバーグ定食頼んだんですけど、うんうん、めっちゃくちゃうまくて、
お、
うん、そこも僕もふとして入ったところで、
うん、
そのなんていうんですかね、あ、まあエピソードもありますし、うん、ハンバーグもうまくて、うん、
予期せぬ、
あそうです、
こともあった
しね、はい、でかつハンバーグ食べ終わった後にマスターが、あの、うん、お店のマスターがこわもての方だったんですけど、うん、どっから来たのって言われて、あの佐渡から来ました、おプリン食べてきなよって言って、
へえ、
プリンを
くれたんだ、
はい、これあげるって、
わざわざ佐渡から来た若者3人に、
はい、
こわもてのマスターって大体優しいからな、
そうなんよ、
ハンバーグ屋でしょ、
はい、
ビストロでしょ、でこわもての
こわもてでしょ、
こわもてのマスターでしょ、そりゃうまい飯作るよ
そりゃ
でプリンでしょかわいいけど絶対おいしいだろうな、
めちゃくちゃ
固め、
結構硬かった、
あもう最高だ
ほらもう喫茶店のプリンっつったらもう硬い、ちょっと苦めのさ、
あそうです、
キャラメルもあってさ、はい、それはいいね、
あれ最高でしたね、
どうやったそっからの屋台林は、
そっからの屋台林は結構合わせられるようになりました、
マスターに感謝だ ね
そうです、
マスターありがとう、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
いや素晴らしいエピソードです、ね、
ちょっとあの店の名前もう一回言って、
ビストロ鶴岡さんです、
よしありがとうございます、
俺もいつか行ってみたいな、
よし
僕も、はい、ありがとうございます、じゃあ僕、まあ、大鳥
お願いします、
まあそんな大鳥張るようなあれではないんですけれども、そうですね、僕もいっぱいある中で、
はいはい、
まあ皆さんね今結構カルボナーラとかハンバーグ定食とか言ってるけど、あえてまあちょっとスイーツな方に行ってみようかな、
はいはいはいはい、カジ切りました、
で
鶏カジいっぱい
でそのスイーツって言ってもあのそのスイーツ自体にあるというよりは俺も結構やっぱりこれはエピソードが中心になっちゃうで僕がメンバー舞台メンバーに10メンバーから上がって本当にもう最初のツアーだったかな、あ最初ぐらいだったかな、あの交流公演の方に行かせていただいて、うん、でその時に、まあ、まだまだ本当にもう若手はもうペーペーだったから、うん、やっぱいろいろつまずくことがいっぱいあって、
うんうん、
であのもうすごい自分の中で落ち込んじゃった、
うんうん
うん、もうだからそういう意味では人生最高と言いつつその時はすごいもう最低な気分だったんやけど、でももうすっごい悩んじゃって、でその時にたまたま合流してくださってた今現社長の、須崎拓郎さん、
はいはい、
拓郎さんがいらっしゃって、でその公演が終わった後に、うん、よし喫茶店に行こうと言ってくれて、でその時福島県のいわき市、
うん、
いわき市にいて、でそこで駅前で、喫茶店に入って、そのまあチェーン店やったんやけど、うん、まあ、コーヒー館っていう緑色の看板のやつ、
あ
もうどこにでもあるとこなんやけど、
はいはい、
そこの炭火焼きアイスコーヒー、あの炭火でコーヒー、うん、コーヒー豆を焙煎して、うん、だからすごい香ばしい香りですよ、はいはい、コーヒー有名なんや、でそれともうすごいシンプルについてたケーキ、
うーん、
もう何ケーキか逆に覚えてないケーキとかスイーツとか言っときながら
あなるほどなるほど、
でもその時にもう話を聞いてもらいながらこう食べた飲んだコーヒーとケーキっていうのがすっごいこう
あ
残ってて、ね、
なるほど
もううんうんって聞いてくれて、もう拓郎さんもこうおじさんもね若い頃はねみたいなこういう風にこう言ってもらって、すごい背中を押してもらって、でその次の日もまだまだあのいっぱい失敗もしたけど、
うん、
やっぱ頑張れた、頑張れたなっていう風に思ってて、
いい話だ、
うん、だからもう俺今コーヒー館が一番大好き、あのチェーン店の中であのコーヒーチェーンいっぱいあるじゃない、
はいはい、
なんかで一番大好きで、 浅草にもあるから、
はい、
うん、ぜひ行ってみてください。
なるほど、うん、なんで一世さん最初コーヒーでもいいよって言ったんだろうと思ってたけど、ここに繋がってる思い出のコーヒーかと思ったけど、
自分でちょっとあの
伏線が
自分で回収するっていうのが一番なんかどうなんやろうなと思って、
なるほどなるほど、
はい、っていうような感じだったので、まあこれにもいっぱいありますが、はい、うん、あえてここで紹介させていただきます。はい、はい、ありがとうございました。いやー素晴らしい、もうねイタリアもそうやし、うん、ね機密もそうやし、うん、もうやっぱ幸せだね、こういう話してるだけで。
やっぱ二人ともこう自分がへこんだ時を飯に助けられた話になる、
ね、それそうなんかもしれない、ね、うん、でもあるよな、
ありますあります。
なんかそんな時こそやっぱ食わないといけない、
はい、
どんなに辛くてもさお腹ってすくじゃない、
うん
うん、そうやってさなんか時に憎くもあり、でもやっぱりそれが一番助けてくれるものでもある。
確かに確かに、うん、
やっぱり食べないと明日につながらないし、うん、
はい、
うん、ね、なんかそういうのは研修生もそうだけどね、いっぱい食べて食べてって言うけど、うん、そういう意味を持ってただただ食べさすというよりは、うんうん、明日の自分のために食べる、うん、でその瞬間を囲んでワイワイ楽しんで喋りながら、うん、その日起こった出来事を話しながら食べる時間っていうのもやっぱ僕は幸せだなと思うし、うん、それも含めて食事なのかなっていう風に。
おー、なんかすごいいい方向にまとまっていきました。やったー。
いやーありがとうございます。はい、そんなこんなでですね、
はい、
はい、これからも食べるっていうことをね僕たち大事にしながら
しょいしょい
やっていきたいと思います。いつかねみんなでまた行きましょう。
行きましょう、
ね、
行きましょう、ぜひ。
はい、それではだんだん時間になってきましたので、はい、エンディングに参ります。
はい、引き続き、はい、ハートビートラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。
はい、
概要欄の方からですねどんどんどんどんとね、メッセージの方ご投稿くださいませ。
はい、
またちょこっとハートビートラジオも配信しております
ね、セータ君ね、
セータのラジオ配信しております。
はい、
これね今はまだ1月だから言ってないんですけど、もう皆さん知ってるこの3月ちょいぐらいで、まあ、ルミナンスっていう作品やってるじゃないですか、うんうん、ね、だからセータのラジオでは、うん、ルーミナンスっていうあの部屋から、うん、ルームからルミナンスの事情をお届けするっていうルーミナンスってコーナーを
めちゃめちゃおもろいコーナー
やってるはずです、この3月頃に。
なるほどね、
はい、それがもう全10回でお届けしてますんで、
ね、なるほど、
はい、
楽しみ。
それもぜひお聞きください。 Spotify、ポッドキャスト限定ですのでね、 YouTube から、概要欄の方から飛んでいただければ聞けると思います、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いや今回は非常にお腹が少ないようでしたけど、奇跡どうだった？
いやいいエピソードばっかりでしたね。
エピソードかい。
いやいやいや、でもいやでもだんだんお腹が空いてきました。
だんだんね、
はい、
じゃあ今日は奇跡もいっぱい食べるってことでね。
今日はいっぱい食べます。
はい、これからも一緒に頑張っていきましょう。
お願いします。
はい、ありがとうございます。セータもありがとう。どうだった？
ありがとうございました。僕はもう今日焼き魚かなっていう。
あでもさ、そういうのそういう時の焼き魚なんか染みるんよ。
はい、帰ったら焼き魚食おうかなっていう気持ちになってますね。
なるほどね。
い
や、
はい、
ありがとうございます。俺も作り置きしてる担々スープを食べようと。
担々スープの作り置き、
あ、忘れてる。やってやろうと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい、これからもですね私たちいっぱい食べていっぱい太鼓を打ち込んで、頑張ってまいりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。
よいしょ。
はい、それでは次回の配信もお楽しみに。ごちそうさまでした。